古代の福岡を歩くステージ A、 海の道から空の道へ、安住族の足跡を探る。この番組は安曇野市観光協会、安曇野市大王わさび農場、塩尻市観光協会、 FDA 富士ドリームエアラインズの企画協賛、餃子の山八の提供でお送りいたします。
キャベツ、人参、玉ねぎ、ニラにネギ、野菜だけで作った優しい餃子ができました。お肉が食べられない方も安心してお召し上がりいただけます。餃子の山八の優しい餃子です。
おいしいな、食べたいな。
こんばんは、坂田修大です。先週は長野県松川村の観照院というお寺にある仏像と、対馬の浄林寺によく似た仏像があり、調査の結果、2つの仏像は百済の同じ工房で作られたことが分かったという話を紹介しました。そのうちの一つ、松川村の観照院の仏像は、どうやら安住族がお寺に持ち込んだものではないかと見ていらっしゃる方がいます。松川村の千尋美術館常任顧問の松本武史さんです。観照院の仏像の前でお話を伺っています。
まあ、これ非常に胴体細くて、半華像っていって半華氏像っていうふうに一般的に言われることが多いんですけど、それは今正面向けて手を見せてますが、これを頬に添えてると半華氏像なんですね、要するに物を考えてると示威するという、だからこれがその手が正面向いてるもんですから、半華氏像と言わずに半華像というふうに言ってるんですけれども、実はこの、手からちょうど肘のあたり、右手の肘のあたりから先が後補、後で補うという字が書きますが、木なんですね。それも混同物なんですけど、あそこから先だけが木なんです。それで、それが割に新しく継がれたものなんですね。でただ重要文化財に指定された時にもうすでに手がついちゃってたもんですから、あれがついてなかったらひょっとしたら国宝になってたかもしれないと僕は思いますがいろんな、伝説は山ほどあるんですね。住職が売っ払っちゃってどうのこうのとかいろんな話があるんですが、それはともかくとして、あの手はおそらく本来であれば、頬に添えられた形だろうと
考えてるような、
でこれはエクセンで撮った時にそれははっきりしましたし、そういうことが分かってるんですが、この細い胴体と今ちょっと暗くてあまり顔の造形見えませんけれども、それ見るとやっぱり渡来物 の形に非常にやっぱり近いんですね。で特に天冠の冠のあたりの飾りを見ると、当時 6世紀7世紀頃の、混同物の特徴がたくさん出てきていて、
そうなんですか。
いずれにしても僕は初めてここに来た時に千尋美術館というものを作る時に、ここに来たんですけど、その時に、教育委員会の方に見せてもらって、で大学の時に僕は彫刻史をちょっと勉強してたもんですから、見た瞬間にこれはなんでここにあるんだろうっていうふうに思ったんですね。でそれで、興味を持って調べ始めるったら、大学 その研究者の連中も一緒になって、調べ始めたんですけれども、そうしたらこの安曇野というエリアにこれが来る理由を僕は知りたかったんですね。 でなんでこんなあの貴重なものが
素晴らしいもの
あの奈良じゃなくて、あるいはあの、京都とかあの辺の、エリア滋賀あの県とかあの辺だったら分かるんですけど、こんな離れたところにポツンと来るというのは普通考えられないんですよね。
そうですね。
で理由を調べていくと、安住という地名と、これが重なってくるんですね。はあ、つまり安住郡というのが作られたのが、646年、
ね、
大化の改新のその後の命の森のが発布された時に、信濃の国安住郡というのが成立するんですね。はい、でその時の理由というのが安住族の人たちがここに住んでいたからというふうに考えられると
。
でそうなるとまあ、旧その安住族っていうのを調べていくと、これはまあ、九州から来た、アマ族ですね、海人族ですよね、その人たちがここに来たと。そうすると、いろいろ調べていくと安住族の本拠地である、まあ、鹿の島もちろんそうなんですが、それから対馬だとか、その辺りの地名が全部この辺で重なってるんですね。
ああ、なるほど。
でそうやって考えていくと、まずこれはその人たちが持ってきたと考えて間違いないだろうと。でさらにここからそれほど離れてないんですけれども、長野県から新潟に入って善光寺からちょっと北の方ですけれども、関川神社っていうのがありまして、そこにもこれとおそらくほとんど同じ窯で作られたと考えていい、これは立像立った像ですけれども、もあるんですね。ということは何らかの理由によって、その安住族の、しかも当時のこの状況から見て、このトライブスっていうのを持ちうる人っていうのは王族級じゃないとちょっと持ちえないぐらいの、ものすごくレベルの高いものなんですよね。ということは、何らかの理由でその、福岡の方から、安住族がこっちに、ごそっと移動してこない限り無理なんですよ、ね、しかもトップクラスの、非常に階級の高い人たち、王族クラスの人たちがこの一番貴重な仏像を携えてここに来ただろうと、いうことが、まあ、考えられると。で、まあ、いろんな説がありますけれども、例えば赤品というエリアがあって、そこに赤品拝寺というお寺が大きな伽藍が、あるという、それは建立されたのがいつかというのは正確に分からないんですけれども、そこの赤品のところが全ての水路が重なる場所なんですよね。そうすると交通の便が水路の便が一番いい場所ですから、そこからさらにずっと上がっていって上高地の方に行くと、そこにも安住村という各地で、そういう村があったの で、 今松本市安住となってますけれども、そういうものを考えていくと、どうも赤品が拠点であった可能性は高いだろう。
赤品が
松本さんの話では、安住族の拠点は赤品あたりではないかということでした。ところでこの安住野に昔から伝えられている話で、八面大王の話があります。八面大王とその手下が儀式の岩屋という岩穴に住み、住民を苦しめていたけれども、坂の上の田村麻呂が討伐したという話です。この八面大王を松本さんは八面をやめと呼んで、福岡のやめの大王、安住族のトップクラスの人のことだと解釈していらっしゃいます。
そうすると、まあそこら辺がその安住族の本拠地であったと考えられると、まあその後安住族が滅ぼされた、これ伝説としていろいろありますが、八面大王がそのところだったんじゃないかという説がありますが、八面大王が征伐された時の坂の上田村麻呂がまあやったというふうに言ってますが、その時に赤品のその南とか東の方に、やっぱり鬼が、鬼の名前がついた地名があったりとか、長浮きっていう泣いた鬼の場所というような地名があったりとか、矢がついた地名があったりとか、で同じようにこっちの安住野の北の方にも、 いろんなの八面大王の縦足っていうのは足を埋めた場所だとか、はい、耳塚っていうのは耳を埋めた場所だとかっていう説のそういう場所があったりとか、合戦沢っていうのが残ってたりとか、はいはいはい、そうすると明石名が滅ぼされた時に、明石名廃寺がやられた時に、安住族の中心が右と左に北と南の方にそれぞれ逃げていって、はいはい、それぞれ滅ぼされたと考えると、地名がそこに残ってるのが分かるんですね、うんうん、はい、そうすると、まあ、これはひょっとしたら明石名廃寺のとこにもともとあったのかもしれない。でひょっとして、まあまあ、この辺からは推測な、うん、想像になっちゃいますけど、うん、逃げる時にこれを持ってきたっていうことも考えられなくはないとか、あ、まあ、いろんなことが考えられるんですよね、
はい、
まあ、そんなふうに思うと、で、まあ、もっともう一つは善光寺というのも大変古くからある寺なんですけども、はい、そうですね、あそこの本尊は、やっぱりトライブスだったと言われてるんですよ、はいはい、で今は絶対秘仏で見られないんですけれども、うん、まあ、そこ の, 本尊、あと前立観音といって 出てくるやつがあるんですが、それを見てても、やっぱりベースはトライブスだろうと、うん、で、時期的に見てもここら辺の仏像と重なる可能性はあるわけですよね。でそうやってみると、
そうですか、
関川神社の仏像とこれは非常によく似てますから、はい、観賞院の繁華像と、うん、関川神社の龍像と、うん、これは両脇寺として存在した可能性もあると、だとすれば本尊は、善光寺にあったんじゃないかということも、まあ、想像をたくましくすれば考えられると。
それ面白いですね。
で、いろいろとロマンは広がるんですよ、で、まあ、古代史の問題ですから、実際には論証はできないんですね、
うんうんうん、
だけどそのまあ、これを民族学とか、いろんなことから、まあ、考え推論を立てていくしかないんですけれども、ここに少なくとも観賞院の、まあ、世界的に見ても重要な仏像があるということは、はい、アズミ族の中枢がここに来たということは間違いないという、うん、それ の,、まあ、論証になる仏像ではないかと私は思ってますけど。
面白いですね。
松本さんの話、場所を千尋美術館に移してさらに伺っていきます。安住族が安住野へやってきたのはどうやら527年に起こった祝いの乱と関係がありそうなんです。
なぜその安住族がこちらに来たのかと、うん、でこれ研究者の人たちは文献がないから説明はあんまりしないんですけれども、うん、まあ、僕なんかが考えているのは、九州王権が、うん、まあ、慶大天皇と戦うわけですよね、祝いの乱の時に、はい、で祝いの乱で戦って、まあ、1年間決着つくまでかかってるじゃないですか、うん、はい、ということは勢力が拮抗してたっていうことですよね、うんうん、で、まあ、その後の祝いのところの墳墓があるじゃないですか、はい、あそこにあった巨石のもの、はいはい、それがちょっと南の方にまた後で発見されてますよね、はいはい、でそれを見るとあれだけ壊されて、で殺されたってことになって、全てこう壊滅されたってことになってるけれども、はい、あの巨石の古墳がその後に、はい、まだ発見されたということは、はい、生き延びてるっていうことなんですよね、
はい、
ということはどういうことかというと、慶太祝い戦争というのは、はい、僕は和議だったんじゃないかと思ってるんですよ。それで完璧に潰されたらその後にあれが出てくるはずはないだろうと思うんですね、はい、だとするとその時に、だけど負けたことは間違いないので、うん、中枢の人たちは、はい、追いやられるはずだと、でそうなるとじゃあ逃げる場所ってどこかと、うん、いうことを考えると、まあ、北の九州鹿の島あたりが、まあ、中心だったとして、はい、当然アマ族で、なわけですから、はい、拠点がいくつもあるわけですよね、壱岐、はい、島もあったかもしれないし、はい、対馬はもちろん、はい、痕跡残ってますから、はい、それから加谷諸国、はい、朝鮮半島の南部ですよね、はいはい、でそこ全部関係してるから、当然逃げるとしたら、朝鮮半島に逃げていく、うん、あるいは対馬に逃げる、それは考えられることで、そうしてでもその後何が起こるかというと、 カヤ諸国は新羅に滅ぼされるわけですよ、うん、すぐその後に、はい、そうするとあの朝鮮半島も、生きる場所がなくなって、はい、だったらどこに逃げるかというともう日本海を北に向かって東に向かってこう逃げていけなくなるわけですよ、はい、もともとあの実は、5世紀ぐらいから長野県にはあの、森将軍塚っていうのとか、はい、それからあの大室古墳群っていうのがあるんですけども、はい、そこはあの調査すると分かるんですけど、5世紀6世紀ぐらいのからもあの痕跡があるんですね。でそこ あの古墳は、いわゆる高句麗百済にあった積み石塚古墳なんですよ。でそれがもう発見されていて、うん、で森将軍塚も、あれが5世紀だか6世紀だかぐらいのものなんですね、うん、はい、ということそれであれもあの朝鮮系の古墳の跡ですから、はい、そうやってみるとあのすでに信濃の国今信濃の国が制定されるのはあの大化の改新の命のりですけれどもその前からここには、朝鮮系の人たちがたくさん入ってたことが間違いないと、うん、で実際にあのそうやって考えるとあの九州で敗れた安住族のグループは、うん、その人たちを頼って、こちらにあの逃げてきたという可能性はあるんじゃないかなと思うんですね、はい、でまあ、あのこれは信濃川から登ってきたという説もあれば、はい、関川を遡ってきた直江津から入ってきたという説もあれば、はい、糸魚川から入ってきたという説もあるし、はい、これは特定なかなかできないですけれども、はい、あのいずれにしても朝鮮半島 あの王朝のこう歴史を調べていくと風水をとても大切にしているわけですよね、はい、で城を作るときには三方を山に囲まれて南が開けているというところに城を作るとか、はい、あのそこを本拠地にするというのが一番いいと。そうなると安曇野というのは大町のところから考えると、はい、まさにその条件にピタッと揃ってるわけですよね。そうすると安曇野に、うん、その、王権の中枢であった人たちがここを本拠地にして住み着こうと、まあ、もともと、朝鮮系の人とのつながりがこちらのエリアにはあったわけだから、うんうん、そういう人を頼りながら、住み着く場所として安曇野を選んだというのは考えられるんじゃないかなと思うんですよ。そうするとここに安曇の人たちが住んで、うん、大化の改新の命取りの時に、安曇郡という名前が制定されたことが納得できると、はい、でただその人たちがいつ来たのかと、はい、646年の大化の命取りの時の、その時にもうたくさんの人がいないと、そういうふうに名前があそこは安曇の里だってことは言えないわけですから、うん、どのくらいの時間そこに人々が住み着いた時定着するのかと考えると、はい、まあ50年じゃちょっときついかなとか、はい、そうすると100年かというと6世紀になるわけですよ、はい、でそうするとあの6世紀半ばに、これはこの仏像は今当初は7世紀って言われてたんですけど、はい、7世紀8世紀と言われてたんですけど今7世紀まで少なくともあの、の前半じゃ後半か600年代であることはあの間違いないし さらに遡れるかもしれないということが出てきてるんですね、で、そうやってみるとこれがもし遡って、まあ、あのそこまでいかないにしても、うん、あの、いずれにしても、まあ、かなり古い時代のものがここに もたらされた可能性はあるというふうに思うんですね、うん、でまあ要するに安曇族の人たちが、うん、あの6世紀の半ばぐらいから、はい、あのここに入り込んでいれば100年経って、うん、あそこには安曇族の人たちが住んでいる場所だということが、うん、まあ公に知られるということは言えるだろうと、うんうん、でまあもう一つ考えられるのはあのこれはまあ推論だから何を言ってもいいんですけれども、祝いの乱の時の戦った時に、うん、一部はもう先にこっちに逃げ込んでたということも考えられると、うんうん、でだけど中枢は対馬とか茅の方に行ってて、うん、だけど新羅に滅ぼされた時にこの仏像を持ってまたこっちに逃れてきた というふうに、まあ、考えることもできなくはないと、うん、でいろんな可能性はありますけれども、いずれにしてもこれだけのレベルのものが、ここに来たということは、あの安曇野に、中枢がいたということは考えられるだろうと思うんですね、うんうん、で、八面大王伝説と、まあ、それが重なったとすれば、はい、まさにあの大和朝廷としてはもともと逆族だったわけですから、うん、安曇族はそれを坂上田村もろに、征伐させるというのは納得できる話 で、うん、でその後西名神明宮というのができますけれども、はい、西名神明宮 の、 屋根の形というのは、うん、伊勢神宮の形と同じなわけですよね、はい、でそれは日本中に、2つしかない、伊勢神宮と西名神明宮しかないわけですね、うん、でなんでそんなものをここに許したかというと、うん、大和朝廷 の、 その、権力というか、睨みがここでは効いてるんだよということを示さないといけなかったんじゃないかというふうに僕は、まあ、想像してるんですね。でそうやってみると、はい、ここに本拠地があったと、うん、でしかも、赤品に大伽藍の跡があったということは、うん、その大伽藍を用いたというのは相当大きな文化がないとあそこにはできないわけですね、はい、でその文化というのは一体何だったのかというと、朝鮮半島から続いてきたその文化人たちがそこに存在しなければ大伽藍なんか作れないわけですから、うん、そういうものが大きな規模でここには存在してた可能性があると、うん、でそれを完璧に完膚なきまでに抹殺したのがその坂上田村丸の、征伐だったんじゃないかなというふうには想像しているんですよね。うん、まあ、そう考えるといろいろと理屈辻褄はあるなというふうに思います。であそこの赤品のところの 川井神社か、はい、あれが 今あるところよりはもともとはもっと忍野に近い方にあったというふうに言われてるんですね、うん、でそうすると忍野とそれから大伽藍のあった場所から見ると有明山は最も美しく見える場所なんですよ。でそこに本拠地を置くというのはとても納得がいくんですね。
有明山という山は対馬にもあります。その有明山が目の前に見える場所に安曇族は拠点を置いたという話でした。お話を千尋美術館常任顧問の松本武史さんに伺いました。この続きは来週お送りいたします。ここでリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は長野県の郷土食おやきをご紹介します。
おやき美味しいですよね。
あ、もうねだいぶメジャーになりました。わかんない方のために説明すると、生地の中にお野菜などの具が入っている、まあ言うなればおまんじゅうに一番近いかなという食べ物なんですが、うん、この長野のおやき、焼く、蒸す、揚げ焼きなどですね、いろいろ作り方があって、味わいも違うんですよ。で今日はですね、 JR の穂高駅の近くにあるハイ焼きおやきを出しているハイカラというお店をご紹介しようと思います。
ハイ焼き、
はい、疑問に思うでしょ、ハイ焼き一体何なのか、この、安曇のおやきハイカラの代表滝沢翼さんにハイ焼きおやきってどんななのか聞きました。
ハイ焼きおやきを知らない人がほとんどですよね。県外から来られる方は結構知らないんですけど、ハイ焼きおやきはまあ硬いんですよ。カチカチのおやきなので、もうフランスパンみたいなおやきだって説明しますね。食べ応えは、はい、
なんです。
意
外でしょ。
カチカチなんですか。
カチカチなんですね。でもね、ハイで焼くって一体どういうことなのか、さらに滝沢さんに聞いてます。
灰の中で表面を最後焼くんですけれども、基本的には最後灰の中で温まってる灰の中で最後のこの焼きの工程をやるのを灰焼きを焼きという。
このキラキラのキッチンの中に灰が
入ってます。大きな鍋の中に灰があって、その中にポンポンポンポン最後投げてって、でそれで焼いてますね。
本当に灰の中で焼くんですね。
そうなんです、昔はいろりがありましたでしょ、はいはい、そのいろり端でいろりの灰の中に入れて焼いてくれたから、灰焼きおやきがあるわけなんですよ、この安曇のおやき灰からという店名もですね、灰でカラッと焼いてるから灰からってつけたんだそうです、うん、で滝沢さん、よくそのおやきを食べてきて 育ってきた世代、まあ、ご高齢の方からご本人も44歳なんで、まあ、中年ぐらいまではいいんだけども、若い世代っていうのがね、なかなかこう食べずに育ってきてる上に、ね、今時硬いものを嫌がるにもかかわらず、廃焼きおやきを出すぞと決めた理由の一つはこれでした。
僕が生坂村出身で、まあ、生坂村が廃焼きの、まあ、産地って言い方おかしいですけど、まあ、それで生まれ育ってきたので、小さい頃から廃焼きのおやきをずっと食べてきてて、で、まあ、廃焼きおやきやりたいなと。
滝沢さんのおっしゃった生坂村、安曇野エリアの東側のお山にあるんですよね。でもその中で新しい世代も絶対食いつくというような具にいろいろ工夫がしてあったんです。
まあ、昔ながらナス、野菜ミックス、野沢菜は、まあ、どこのお店に行ってもあるようなものなんですけれども、うちの独特の、まあ、オリジナルとしてツナマヨネーズと玉ねぎを刻んだものを中に入れて、その上にチーズをトッピングしてる、あとイチゴとか、あとすんごい辛いおやきとか、いろいろ やってますね。
今イチゴって言いました。
そう、これね、3月から5月の季節限定だったんですけど、外側はあの粉砂糖がかかってて、その周りにこうイチゴジャムのようなソースがターッとかかってるんですよ。切って中開けると、あのあんこにイチゴジャムのてかコンフィチュールぐらいで炊いてるこうイチゴさんが入っててですね、まあ、ケーキなんだかおまんじゅうなんだかおやきなんだかっていう不思議な味わいだったんですよ。
珍しい。
でね、いろいろね工夫を重ねてて、私が4月に取材に行った時には、あ、今ね焼きそばおやき考えてるんだけどえと思ったけど、なかなか美味しいらしく、でさっきあのチェックすると、今月はですね、わさびおやきが誕生してました。
美味しそう。
で本当に面白いんですよね。いろいろ考えてらっしゃいますが、実際食べると外側は硬いんですけど、うん、あの何とも言えないこうもっちり引きがあって香ばしいこのね側が癖になる美味しさなんですよ。そこにも工夫がありました。
100% 長野県産の小麦粉と、あと小麦粉の中に石臼挽きでじっくりこう石でちゃんと引いた小麦粉を混ぜてるんですよ。その石薄引きで小麦粉を引くと、こうミネラルが熱じゃないので、熱がかからないので、あの栄養分が残ったまま、あと味もしっかりして、それをブレンドしたものを使ってますね、うちは。
楽しいんです、食べてて、うん、あの持って帰ることもできるし、その場でも食べられますので、ぜひぜひ安曇野で出かけたら、ハイからチャレンジしてみてください。安曇野エリアでの旅の玄関口は信州松本空港です。 FDA 富士ドリームエアラインズの直行便でお出かけください。
中島理恵さんでした。ここで番組からホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は安曇野市観光協会、安曇野市大王わさび農場、塩尻市観光協会、 FDA 富士ドリームエアラインズの企画協賛、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。